こんにちは。スヌーピードッグです。いや、なんか、前回、ポッドキャスト収録したのが、なんと6月だったので、2023年の6月。なので、だいぶ月日が流れてしまったんですけども、久しぶりに、ポッドキャスト撮っていこうと思います。もう正直終わったと思ってた方も多いんじゃないかなと思うんですけど、終わってません。終わってないどころか、やる気には満ち溢れています。なんですけどね、やっぱり、このポッドキャストを始めたのが学生の頃で、で、去年の春に就職して、それからなかなかポッドキャスト撮るにも撮れない日々を過ごしていたので、まあちょっと言い訳ですけどね、完全に。なんか長らく皆さんをお待たせすることになってしまったなと思っているんですけど、最近の僕はというと、ちょっと長期休暇みたいな感じで、地元の札幌に帰っておりました、2週間ぐらい。で、なんか、すごい、やっとなんかのんびり過ごせたっていうか、社会人になってから本当に息をつく時間もないんですね。物理的にはあるんですよ。なんか仕事が終わってから家に帰って、まあ、7時過ぎぐらい？ 7 時半とかには家にいて、で、そっから、まあ適当に飯とか作って、で、まあダラダラして寝る。で、まあ、こうやって平たく言うと、すごく、なんだろう、7時半以降時間があるわけだし、何かやろうと思ったらできる。ポッドキャスト撮ろうと思ったらできるだろう、お前って思うと思うんですけど、それがなかなかできなくて、なんか家に帰ってきてから、飯適当に作って食べて、食べた後に、ぼーっとする時間があったりするんですよ。で、なんか、何にもしてないの。まあ、ちょっと、こう、X を見たりとか、はしますけど、何にもしないで、1、2時間経ってたりとか平気でするんですよ。なんかそれが結構なんか社会人になってから増えたなっていうか、これ学生の時になんならなかったなっていう感覚なんですけど、なんかやっぱ無自覚でもすごく疲れてるんだなっていうのを感じますし、社会人の皆さん本当に日々お疲れ様です。もうなんか、まあもちろんその1年目で慣れないっていうこともあるし、すごく疲れてるみたいなんですね。だから今回の休暇になった時に、やっと一息つけたっていうか、それで、そういえばポッドキャストっていうのを自分はやっていたなっていうのを 思い出したっていうのが、まあ経緯としてあるんですけど、なんか、本当はこうやって、皆さんに対して何かを喋って、なんか伝えたいことを伝えたりとかして、で、皆さんから、なんて言うんだろう、感想とかもらって、コミュニケーションを取っていきたいなってずっと思ってるのに、なかなかできてなかったこともすごいストレスですし、なんかこれからはもうちょっとこう、まあ、自分のペースにはなってしまうので、なんかコンスタントに頑張れるかどうかはちょっとわかんないんですけど、まあ、なるべくこうやってポッドキャスト取っていけたらなっていうふうに思っています。なんか札幌に帰省してる間に、高校時代の友達とかに数人会ったりとかして、そこで気づいたことがあって、大学生までの間って、なんか、なんて言うんだろう、わざわざ約束を取り付けずに、もう、こう友達と学校に行ったら会えたりとか、あと、なんだろう、行きつけの場所に行ったら、友達がいたりとか、そういうことがあって、こう、不意に人と話すみたいな機会がすごく多くて、なんか目的を持ってないけど、だらだら喋ったりとかして、最近こんなこと考えてんだよね、みたいな。なんか、どう思う？みたいなこととかを、まあ、壁打ちでも、人と共有して、で、自分がどんなこと考えてるのかっていうのが、こう、まあ、人と会話することによって分かったりすることもあるじゃないですか。なんか、なかなか自分自身一人でいろいろ考えていても、うまく、自分の考えとか、最近思ってることとかってまとまりづらかったりするけど、なんか人と話してることで、人と話すことで、 自分自身がどういうことを最近考えているのかとかがまとまったりするっていうのが学生の時あったなっていうのを久々にこう高校の友人とかに会って思い出して、なんか社会人になってからもちろんその休みのたびに自分結構その家にいたくない人なので、休みの日とかなんかなるべく外に出ていろんな人と会ったりとかするんですけど、それもなんか割と目的を持って人と会うことが多くなってしまって、日曜どこどこ行く？じゃあそうしよっかみたいな感じで会うことが多くて、まあ、なんか会話も仕事疲れたみたいな愚痴っぽくなってしまいますし、なんかこう学生の頃みたいな無意味だけどすごく自分のためになるコミュニケーションみたいなのって社会人になってから全然取れてなかったなっていうのを本当思い返して、でその中でその高校の友人とかと話す中で自分にとってやりたいこととかって考えたら、やっぱりこうやって人に話して発信していくことなんだなっていうのを思い返しましたね。そんなこんなの休日でした。なんか本当に数日前に東京に帰ってきたばっかりなんですけど、札幌帰省して脱北して、で今東京にいるわけなんですけど、普通札幌の方が寒いって皆さん思うと思うんですよ。で実際札幌いる間ほとんどずっと氷点下の気温で、自分が帰った時にドカ雪が降り始めて、なんか路面とかも雪溶けてなくなりつつあって、もうすぐ春だねみたいな感じだったのに、自分が帰った瞬間にドカ雪が降ってもう地面が真っ白、雪で埋もれてしまって路面見えないみたいな感じになって、で寒さも急激に増して、なんかずっと氷点下みたいな感じだったんですよ。まあ、東京って言うて5度以上ぐらいはあるじゃないですか、常に。だからまあ普通に考えて札幌の方が寒いっていうのはまあ物理的にはそうだと思うんですけど、し皆さんの意識的にもきっとそうだと思うんですけど、これがね自分的にはやっぱり東京の方が寒いんですよ。なんか大阪に住んでる時も同じようなこと思ってたんですけど、なんか札幌にいると、まあ皆さん聞いたことがあると思うんですけど、なんか二重窓になってて家の中すっごい暖かいんですよ。暖房もなんか東京とかで一人暮らししてるとずっとエアコンの暖房をつけてるけど、向こうはやっぱりストーブじゃないですか。ストーブですごく家の中暖かいし、二重窓で保温されてるし、そんなこう暖かい空間で室温20度以上ある、25度とかあるところで半袖短パンで過ごしてアイスを食べるっていうのが北海道の冬なんですけど、すごい暖かそうじゃないですか。ほんと実際めっちゃ暖かいんですけど、東京に帰ってくると家の中もすげえ寒いのね。やっぱそのエアコンでなんか暖房入れててもそんなにこう温まらないっていうか、底冷えするっていうんですか、なんかそんな感覚でずっと冷やされ続けてるみたいな。外にいてもめっちゃ寒くて冷えてるし、家の中帰ってきてもあんま温まらないみたいな感じで、なんかこう結構そのずっと寒いっていう環境にやられちゃって、むしろこの東京に帰ってきてからの方がちょっと風邪気味っていう、まずいなと思ってます。まだまだしばらく冬っていうか、だいぶなんか暖かい日も増えてきましたけど、全然寒い日あるので皆さん気をつけていきましょう。ということで、いきます。久しぶりのスヌーピードッグのトゥマカワシンドローム。スヌーピードッグのトゥマカワシンドローム。こんにちは、スヌーピードッグです。トゥマカワとは、トゥーマッチなくらい可愛いの略。トゥマカワシンドロームは、Z 世代アイドルオタクの僕、スヌーピードッグが、トゥマカワなアイドルの話から、ジェンダーやライフスタイルなど、様々なトピックについて、ざっくばらんに話していく番組です。 半年以上も前の放送っていうか配信から期間を空けてしまったので、この半年以上の間になんかいろんな感想とかが耳に入ってきまして、このポッドキャストのなんかよく最近言われるようになったのが、全然自分自身はアイドルとかが好きっていうわけじゃないけど、ポッドキャストを聞いてスンドさんをフォローしましたみたいな方がすごく多くいらっしゃって、正直めっちゃびっくりしてます。なんかこれまではその自分の X のアカウントだったりを知ってくださった方がじゃあ X でやってるスペースっていうものを聞いてみるかとか、そこからポッドキャスト聞いてくださったりとか、インスタグラムとかもやってるんですけど、そういう他の SNS も見てくださったりとかってことが多かったのかなって思ってたんですけど、最近はその逆転というか、ポッドキャスト経由で知ってくださる方もなんかすごく多くて、びっくりしてるし嬉しいなって思ってます。なんか本当こうやって久しぶりに話すってなると、誰なんだお前っていうことを改めて話さなきゃいけないなっていうのを思いました。きっと途中のエピソードとか、なんかある特定のエピソードとかを聞いてくださってこのポッドキャスト聞き始めた方もいらっしゃると思うので、なんか改めて自分が何者なのかっていうことを話したいなと思います。僕はスヌーピードッグという名前でして、もともと X、旧 Twitter ですね、もうこれもややこしい。なんか X、括弧旧 Twitter ってどの媒体にも書いてあるじゃないですか。バカだよね、この解明ほんとバカで、なんか一生なんか根付かないし、 X ってものがなんか結構ちゃんと自分 X っていうようにしてますけど、全然根付いてないし、世の中に一生旧 Twitter で書かれてるじゃないですか。バカな解明だよなと思って、イーロンお前やりやがったなって感じなんですけど、X のアカウントでプロデュース101ジャパンっていうアイドルオーディション番組がこれまで3回日本で放送されておりまして、3シーズン放送されていて、初回の番組では JO1、 2回目のシーズンでは INI、 3回目のシーズンではミーアイっていう3つのグループがデビューしているんですけども、自分はこの中間の INI というグループがデビューしたプロデュース101ジャパンシーズン2という番組に激ハマりして、それまでの X アカウントって別に本当フォロワー100みたいなよくいるアカウントだったんですけど、そこでプデュを見ながら、プデュってプロデュース101ジャパンシーズン2プデュ2を見ながらいろいろつぶやいてたわけですよ。この子面白いとか、そういうのつぶやいていたら、なんかだんだんフォロワーが増えてきて、気づいたらなんかうん万人みたいなフォロワーになっており、でなんかもともとそんな声で発信するとかって自分すごい緊張しいだし、なんかうまくまとめて喋るとかも苦手だと勝手に思っていてやってなかったんですけど、例えばなんかツイキャスとか昔あったじゃないですか、まあ、今もあるんですけどね、自分はそういうのあんまりやったことがなくて、なんかある時 X に、まあ、まだツイッターだった頃ですけど、スペースっていう機能がつきまして、これがなんか音声配信をできるツールで、まあ、なんかこうやってポッドキャストみたいに後になって聞けるとかでは当初なくて、生配信できるっていうだけだったんですけど、そのスペースっていうものを始めたら、なんか意外にもそれがすごく楽しくて、なんかもともと自分その X やってたのも何かを発信するっていうことがすごく好きだからっていうのもあるので、なんかこうやって声を通して喋って、それが、まあ、聞いてるリスナーの皆さんに届いて、でまたなんかこう感想をいただけるっていうのがすごく楽しいなという ことにそこで気づいて、それからこうやって音声配信っていうことをするようになりました。何いい気になってって思ってるオタクの人もたくさんいると思うんですけど、いい気になってってよりは、まあ、純粋に自分が楽しくて始めたっていう感じです。で、まあそういう感じなんで、まあもともとシンプルにアイドルオタクなんですけど、自分自身が好きなエンタメって本当に幅広くあって、その中でも一番自分の感性というかエンタメにおける感性みたいなものを広げてくれたのがラジオの存在だったんですよ。ラジオって、まあ、なんか自分たちの世代だとその数年前まではもうあんまり聞かれてないものになっていたと思うんですが、自分中学生ぐらいの頃からラジオをバリバリ聞いていて、もう最初の頃なんかラジコとかもない時から聞き始めたので、なんかその時親に買ってもらったちょっといい感じのオーディオの、なんかその当時はまだオーディオにそのラジオを聞くためのアンテナみたいなのがついていて、そのアンテナをね、いい感じの方向に向けるとラジオ聞こえてくるんですよ。これはなんか自分ら同じ世代でもなかなか体験がな経験ないことだと思うんですけど、別にそのアンテナがついてるからって常にラジオを聴けるわけじゃなくて、なんならその一番面白い AM のラジオ、まあ、オールナイトニッポンとかありますけど、そういうの聞くためにはなんか AM のうちの家的にはその AM の電波を拾うのが超難かったんですよね。だからなんかそのアンテナっていうか、まあ導線みたいなやつなんですけど、それを父親の部屋の方まで持って行って、なんかテープで貼っつけたりとかして、ギリギリで電波を拾って聞いたりとかしてました。でなんかそれが結構その自分の中での今となっては転換点だったというか、まあ、純粋に話を聞くのも楽しいですし、その自分よりもちろん年上の人が話しているのを聞いているわけだから、なんかあの頃こういうのがあったよねみたいな、例えば映画の話とか音楽の話とかっていうことをそこでキャッチすることができて、でもともとオタク気質なので、なんかそういうところで拾った知識っていうのをググったりとかするわけですよ。そこはやっぱり現代的な若者だから、でググったりとかしてたら、例えば音楽そこでモーニング娘。の初期の曲をあるパーソナリティが流したってなったら、そこで YouTube でモーニング娘。のその曲にたどり着いて、まあ、今考えると多分違法アップロードなんですけど、まあ、ハロプロとかそういうこと多いので、その違法アップロードされてるライブ映像とか見て、何違法アップロード見てんだよと思うかもしれないけど、当時はやっぱりそれ分かんないからさ、見てて、なんかその下のおすすめに出てくる他の動画とかもこうバンバン見ていくわけじゃないですか。でそうすることによってハロープロジェクトにはまるみたいなことが往々にしてあったので、やっぱラジオとかって本当に自分にとって大きな存在だったなって思うんですけど、まあその当時から自分のなんか一つの大きな夢として、いつかラジオ番組をやりたいっていうことがありまして、でその気持ちっていうのは今も実は変わってないんですよ。なんかこうやってポッドキャストしてるのも、まあ、ラジオにつなげられたらなっていう邪心みたいな邪念みたいなものが常にあったりとかして、まあ、なんかいつかラジオやりたいなっていうのを夢にこうしてポッドキャストを撮っているのが俺スヌーピードッグです。でなんかどんなことを発信していきたいかっていうこともなんか改めてここで喋りたいなって思うんですけど、なんかまあ自分はやっぱりアイドルが好きっていうことが軸としてあって、まあ、エンターテインメント幅広くいろんなことが好きなんですけど、例えばまあ自分が好きなエンターテインメントって、まあ、アイドル、あと宝塚歌劇、あと映画とかが好きで、なんかこういうエンタメっていうものを主軸にお話ずっとして 言いますよね。急に自信なくなった。今まで多分自分が喋ったことあんま覚えてないんですけど、ポッドキャストの中でおそらく、まあ、映画の話とかアイドルの話とかしてると思うんですよ。でそういうエンタメについていろいろ話してきて、でなんか、まあ、それが主軸として自分の中でもやっぱりあるんですけど、なんかそれを通して伝えたいことっていうのは別にその単純に同じ趣味を持った人に対してお話ししたいとか、同じ趣味を持った人とこの感情を分かち合いたいっていうこととかだけじゃなくて、なんかそのアイドルとかエンターテインメントっていうのがなんか時に人を救うんだよっていうこととかを、まあいろんな人と共有していきたいっていうのもあるし、あとその、まあ、やっぱりアイドルだったりとかっていうものの存在って全然その社会と乖離したものではないっていうふうに自分は思っていまして、例えばこの間ガザで起こっていることがまあ日々 SNS とか流れてくると思うんですけども、まあひどいジェノサイドが起こっているわけですよ。ジェノサイドっていうのはその特定の集団に対する大量虐殺のことをジェノサイドと言うんですけども、そういうことがガザで起こっているってなった時に、これとじゃあアイドルって何の関係があるんだって思うかもしれないけど、実際アイドルがこの間スターバックスの商品を購入して自分でそれをコンテンツ、自分のファン向けのコンテンツにこれ飲んでるよみたいな感じで写真をアップしたところ、海外のファンの方からスターバックスはイスラエル寄りの考えを持っている企業で今こういう状態にあると、でそれでもなおあなたはこういう発信をするのかっていうことを、まあ、すごく厳しくファンから訴えかけられていて、それに対してそのアイドルはそのコンテンツの中で、まあ、軽率な行動だったっていうことで謝罪していたんですけど、この話題が あった時に日本のそのアイドルグループのファンダムの中でどういう声が上がったかっていうと、なんでその推しに謝らせるようなことをするんだみたいな声が上がっていたんですね。これってすごく稚拙だと思うんですよ。なんか誰もが罪のない人が大量虐殺されているっていう事実に対しては、それはおかしい、間違ってるって誰もが思って叱るべきだと僕は思ってるんですけども、なんかそうじゃなくて自分の短絡的な欲求を満たすためにアイドルを見てアイドルに謝罪させるのはどうなんだって、それって実はしかもそのアイドル自身の主体性みたいなものも否定していることになるわけですよね。なんかそのアイドルは自分でそのコメント、その批判されてるコメントを受け止めた上で、あ、自分の行動は間違ってたと思って謝罪しているわけですから、その謝罪に対していや、なんで謝らせてるんだっていうのはアイドルの主体性自体をもう傷つける行為ですし、これってなんか結局推しに対しても誠実に向き合ってることにはならないんじゃないかとかってことを考えたりしてたんですけど、まあ、何が言いたいかっていうと、たとえアイドルであっても同じこの世界で生きている人間であって、アイドルを通してというか、なんかこう推しが生きる世の中、社会、世界をより良くしたいってみんな多分願ってるはずだし、本質的にはなんか常にこうどんなエンターテインメントも社会とつながっているから、なんかこうエンタメを通してよりソーシャルグッドな 発信をしていけたらなっていうのが常に自分の中にありまして、なんかこうやって改めて自分がポッドキャストで何を話していきたいかとかっていうことを考えた時に、やっぱりそれはエンターテインメントとかを主軸としつつも、その先にあるより良い社会の実現っていうところにつながってくるんじゃないかなと思って、なんか改めて襟を正したというか、そういう発信がしていけたらなっていうふうに思っています。なんかこれまでのいろんなコンテンツというか、エピソードを聞いていただいたら、どんな人かは分かると思うので、ぜひ聞いてほしいんですけど、じゃあ何お前って話で、これだけさ、なんか自己紹介改めてしますかとか言ってさ、結局何ポッドキャストこれまでの回全部聞いて知れって言うんだったら、最初から自己紹介するとか言うなよって話だけど、まあそんな感じですね。ということで、皆さんこれからもよろしくお願いします。スヌーピードッグのデマカーシンドローム。喋ってて思い出したんですけど、前回その6月ですよ、結構大昔ですね、6月のエピソードの中で自分何話してたっけっていうことを思い出して、それが多分映画怪物をこき下ろすっていう内容だったと思うんですけど、なんか結構あの映画きっとポッドキャストを聞いてからとか見てくださった方も多くて、実際なんかそういう方の感想とかたくさん聞きましたし、一旦聞くの途中でやめて映画見に行ってからポッドキャストを聞きましたっていう声とかもいくつか伺ったんですけど、皆さん結構なんか怪物って話題作で、あの後韓国で公開されてからもうすごく韓国でも大人気の作品になったりとかしていたので、どうですか、正直皆さんあのポッドキャストのエピソード聞いてどう思いましたかっていうのがちょっと気になりましたね。はい、なんか前回のそのエピソードの中で自分自身がバイセクシャルであるっていうことを改めてポッドキャストで公表することができたのも自分にとってはすごく大きかったなと思っています。なんかこれまでもそのジェンダーについて話すっていうのは毎回冒頭でも言ってますし、なんかいろいろ話してたと思うんですけど、なんだかんだこうぼかしぼかし喋ってて、この人ってクエアなのかなって、なんかもしくはそのクエアをよそってるのかなとかって思われてた方も多いのかなって思ってて、なんか結構自分自身でも意識的にぼかしぼかし喋ってたなって反省したんですけど、なんか改めてしっかりあの映画の話をするためには自分自身のセクシャリティは言わなきゃいけないなって思って公表できたのは、なんか自分にとってもすごくセーフな場所っていうのをポッドキャストの中で作ることができたなっていうふうに思って、なんか大きな一歩だったなっていうふうに勝手に思ってますね。えなんかセクシャリティとかって結構その単なるラベリングみたいに言われることも多いし、なんか映画や書籍の中でも時折その多様性の時代、多様性の時代って言うけどみたいなしょうもない文脈で、そのセクシャリティだって単なるラベリングだろうみたいな暴論とかがなんか言われてたりするのをたびたび目にしては傷ついてきたんですけど、全然ラベリングなんかじゃないんですよね。なんならものすごくその人の根本に迫るというか、その人の根本を司る大きな事柄だと僕は思います。なんでそう思ったかっていうと、会社の同期ですげえ仲いい子らが数人いて、 一緒に飲みに行ったりとか、ディズニーランドとか行ったりするんですけど、そのディズニーランド行った時にね、なんか、ディズニーってめっちゃ待ちの時間長いじゃないですか。だから、すげえゆっくり喋ってたんですけど、なんか、いつもスヌードと一緒にいて、すごい楽しいし、わ、大好きだなって思うけど、家帰った時にふと私思ったの？みたいな。私、スンドのこと何も知らないって。私だけなのからスンドのことこんなに関心持ってるの？みたいなことを言われたんですよ。もしかしてこれ、すでにエピソードで喋っていて、自分がもう結構老人で喋ったことを忘れてるかもしれないから、急になんか、汗汗って気持ちになってきてますけど、なんか、そう、そういうことディズニーランドにいるときに言われて、自分その子のことすごい好きなのに、そういうことを思わせてたんだって思ったんですけど、なぜ、その子に、スンドのこと何も知らないなって思わせてたかっていうことを考えると、明らかにそれは、セクシャリティをその子に伝えてこなかったことが原因だなっていうのを、思ったんですよ。っていうのも、例えば、自分は結構、東京来てからめっちゃマッチングアプリとかやったりしてて、なんか、頻繁にいろんな人に会ったりとかしてたんですけど、急にビッチみたいなこと言うけど、なんかそうなんですよ。東京来てから本当にいろんな人にマッチングアプリ通して会ったりとかしてて、それ結構まあ、同性の人が多かったので、本来なら結構雑談でマッチングアプリの話とかしたいなって思うけど、でも、それをその友達に対して、なんかこういう人に会ってさ、みたいな。こういうことあってめっちゃ面白かったんだよね、みたいな話をしたくても、それを言うためには、第一段階でセクシャリティを公表する必要があるわけじゃないですか。なんか、もちろん、それを言わずに喋ってもいいんだけど、なんかマッチングアプリで会った人がこうでさ、みたいなことを言ったときに、無意識のうちに相手はおそらく女性だって思うと思うし、そうしたときになんか不意な矛盾点とか起きて、なんか、嘘つかなきゃいけなくなったりとか、すると思うんですよ。それに耐えられないなと思って、これまで喋ってこなかったのね。なんか、すごい大事な友達だし、その人に対して、嘘つきたくないじゃないですか。なんかそうするとやっぱり自分を守るっていう意味でも、なんかセクシャリティに関わるようなことを話さない、みたいなことを無意識にしていて、それは結局自己開示につながらないっていうか、なんか相手はいろんな恋愛の話とかしてくれるけど、自分はそれを言えないから、なんかそこでこう不均衡があって、自分の自己開示がなかなかなされてなかったから、全然、寸胴のこと知らないって思われてたんだなっていうことを、初めてそこで気づいて、ディズニーランドで。やっぱセクシャリティとかって、すげえ、その人個人の大事なことなんだなっていうのを、改めて痛感したんですよ。ね、それはもうまさに、こう、ポッドキャストで話す上でも、なんか、自分自身の根本みたいなところについて話さずに、上滑りなことをずっと言い続けても、なんか、きっと自分自身は、意味がないなって思っちゃうと思うし、なんか、前回、しっかり公表できて、なんか良かったのかなって改めて思います。まあもちろん、いろいろあるので、アウティングとかあったりとか、世の中するので、そう簡単にカミングアウトするとかって皆さんできないと思うし、全然しなくていいんですよ。なんかしたいなって思った人に対してだけすればいいんですけど、自分は、まあ、ポッドキャストを聞いてくださってる皆さんには、したいなって思ったので、しました。あ、そうっすかって感じだけどね。そうっすかって感じだと思うんですけど、まあそんな感じですわ。はい。ということで、エンディングです。スヌーピードッグのトゥマカーシンドロームでは、こんな話をしてほしいといったご要望にはどんどん答えていくつもりです。なので、 リスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしております。送り先は番組メールアドレスのスヌーピードット、じゃあ間違った久しぶりだから許してほしい、スヌーピードッグ .in@gmail.com、 スヌーピードッグ .in@gmail.com、 スヌーピードッグのスペルは SNOOPYDOGG が2つでドッグです。これもね、そう、あの自己紹介がてら話すんですけど、自分がスヌーピードッグを名乗っている理由っていうのは、もともとめっちゃなんか US のヒップホップとかをめっちゃ聞いてた時期があって、その中でまあスヌープドッグとか聞いてたんですけど、スヌープドッグとスヌーピーかけたら面白くねと思って、スヌーピードッグっていう名前であのツイッターやり始めたのがきっかけです。なので、まあ、スヌープドッグのスペルは G が2つなんで、あのここでしっかり覚えていただければなと思います。結構あの普通に犬のドッグで送ってくる人が多いので、もしかしたらこれまでもさ、メールとか送ってくれた人がいて、それ全部 G が2つじゃなくて1つだったから届いてないとか、そういうことも起こったりとかしてるんですかね。不安になってきましたけど、まあ、G が2つでドッグなんで、ぜひ覚えておいてください。また概要欄に貼ってある番組の投稿フォームからもご応募いただけます。 X でハッシュタグカタカナスヌロムでのツイートポストもお待ちしております。なんかやっぱり結構自分はってか、まあ、アイドルとかなんかコンテンツに関わる人ってきっとみんなそうだと思うんですけど、急に自分とアイドルを重ねてしまってごめんなさいですけど、エゴサします、普通にエゴサしますんで、自分の場合やっぱりスヌドーとかスヌロムーで定期的にエゴサしてますんで、ぜひこの番組面白いなって思ってくださった方はハッシュタグスヌロムで感想を投稿していただけると嬉しいなと思いますし、なんなら URL を貼っていただいて、多くの方、フォロワーの方とかに布教していただけると嬉しいなと思っております。はい。で番組をSpotify とかで聞いてくださっている方は、番組をフォローしていただけますと、新しいエピソードが配信された時に自動で通知っていうか、新しいエピソード来てますよっていうのが分かるようになるんで、ぜひフォローしていただけると思います。あと高評価とかもしていただけると嬉しいです。それではここまでのお相手はスヌーピードッグでした。今週も頑張っていきましょい。